はい、それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所はヨシュア記24章14節から28節。旧約聖書第3版をお持ちの方は 410ページ、2017年版は423ページとなっています。はい、それではお読みいたします。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えさせなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。民は答えた。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にありえないことです。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地奴隷の家から導き上られた方、そして私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちが進んだすべての道で、また私たちが通ったあらゆる民の中で私たちを守ってくださった方だからです。主はあらゆる民をこの地に住んでいたアモリ人を私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。このお方が私たちの神だからです。ヨシュアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできない。主は聖なる神、妬みの神であり、あなた方の背きや罪を許さないからである。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも主は翻ってあなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアは民に言った。主を選んで民に仕えることの承認はあなた方自身です。彼らは私たちが証人ですと言った。今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。ヨシュアはその日民と契約を結び、シュケムで彼らのために掟と定めを置いた。ヨシュアはこれらの言葉を神の御教えの書に記し、大きな石を取り、主の聖所にあるカシの木の下に立てた。ヨシュアは民全体に言った。見よ、この石は私たちに対して証しとなる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、これはあなた方に対して証しとなる。ヨシュアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。今日のメッセージは、共同的な礼拝なぜと題しまして、オルソン先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。最初に質問があります。なぜここにいるでしょうか。なぜ来たでしょうか。今日オンラインの人々のため同じ質問ですが、今なぜ見ていますか。まあ私の答えなんですけど、説教するために来ましたっていう答えは全然ダメです。それは不十分です。最初の理由がやっぱり、まあ、礼拝するために来ました。自分の姿勢が礼拝に基づいていないなら まあ、今の説教も意味はありません。まず私が自分の姿勢を礼拝、神様に向かって直さなきゃならないんです。皆さん、なぜ今日聞いたでしょうか。神様を礼拝する以外な理由があれば、ぜひ、まあ、黙祷の時、考えを直してもう一度神様に向けましょう。1分ぐらい黙祷しましょう。愛する神様、私たちがそれぞれ自分の思いを持ってここに来たかもしれないんですが、どうか神様、私たちが神様に向けて自分の心を直して神様の御心となりますようにお願いいたします。どうか神様、私たちが礼拝するとき心から神様のことを考えながら、覚えながら、またその約束をいっぱいありますから、その約束を覚えながら自分の信仰を告白して、また賛美して、また祈って、その礼拝の中すべて神様の栄光を期すものとなりますようにお願いいたします。私たちが汚れて本当に罪だらけのものなんですけど、あなたの素晴らしい許しによって私たちが神様の子という特権を持っています。どうか神様、私たちがそういう特権を覚え、応答しながら感謝を持って神様を礼拝できますようにお願いいたします。今日のメッセージ、このヨシュア記の箇所によって神様の礼拝についての御心が表されています。どうか神様、私たちがそれを見て聖霊様の導きのによって、私たちがこれから今日の礼拝をも、これからの礼拝をも、どういうふうに私たちがどうして神様を礼拝するかって、もともと深く答えられますようにお願いいたします。その素晴らしいをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ、修法に書いたように私が礼拝について話したいと思います。特になぜ日曜日、共同体的な礼拝をするでしょうか。一般的な答えは、私たちが神様を礼拝する理由が、やっぱり神様が私たちを作ってくださったこと、神様がふさわしいお方だからです。だから私たちが礼拝します。神様、もっともっと近く、もっともっと近づくために私たちが礼拝するでしょう。そして、近づけば近づくほど私たちが神様のその素晴らしさ、美しさが周りにいっぱいある、見られますようになります。神様がいつも共におられるからです。神様を礼拝しないなら、他のものを 必ず見つけて、それを求めて、それが私たちを礼拝してしまいます。それがやっぱり偶像となってしまい、偶像礼拝という意味ですね。神様が私たちをご自分の、ご自分の、あの姿として作ってくださり、まあ、似姿として作ってくださいました。ですから私たちが、まあ、礼拝を通して神様とつながることができます。しかし他のことを礼拝したら、他の偶像、神々を礼拝したら、私たちその似姿の私たちを汚してしまい、またその似姿、神様の似姿を失ってしまうことになってしまいます。だから私たちが、まあ、一般的に礼拝しますが、それは、まあ、詩編150編に書いた通りですが、本当に良い、まあ、礼拝についてのまとめですから、少し不思議かもしれないんですが、メッセージの中の購読をしたいんですが、ぜひ聖書、手元の聖書を開いて詩編150編、これは旧約聖書の方ですね。1091ページにありますが、そしてその購読のためにまた違うやり方なんですけど、私がその、最初とその他を読んで、みんなが同じ、まあ、答えをしたいんですが、それは神を褒めてたえよという言葉、神を褒めてたえよ、その2つの言葉みんなが繰り返してくれますが、注意点ですが、最後は主を褒めてたえよ、少し言葉が変えます。で、私がその他を言います。いいですか。じゃあ詩編150編、ハレルヤ、神の聖城で神を褒めてたえよ、道からの大空で神を褒めてたえよ、その大能の御業のゆえに神を褒めてたえよ、その比類なき偉大さにふさわしく神を褒めてたえよ、角笛を吹き鳴らして神を褒めてたえよ、ことと盾ごとに合わせて神を褒めてたえよ、タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ、弦をかき鳴らし笛を吹いて神を褒めたたえよ、音の高いシンバルで神を褒めたたえよ、鳴り響きシンバルで神を褒めたたえよ、息のあるものは皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ。またハレルヤは、まあ、ヘブライ語、アラム語でどういう意味でしょうか。神を褒めてたえよという意味です。本当に神を褒めてたえる、礼拝、賛美する、いっぱいのある詩編ですね。これを読めば、この詩編によって、すべての人がいつも神を褒めてたえよという意味ですね。神がどこでもおられるから不変ですね。ですから私たちも、まあ、どこいても、その空の中でも、その街道でも神を褒めたたえることができますよね。それならもともとの質問に戻りますが、じゃあなぜ特にこういう時、日曜日ですね、なぜこういう教会堂に集まり共同体的な礼拝をするでしょうか。必要がないっていうことですか。いや、必要があると思います。いろんな理由があると思いますが、特に吉脇24章の答えをそれぞれを考えたいと思います。ヨシュア記 24章、ヨシュアのことですが、みんながもうご存知だと思いますが、この背景として少しヨシュア記説明したいんですが、ヨシュアはモーセの弟子でしたね。有名なモーセが、弟子がいました。ヨシュアがエジプトで奴隷として生まれました、ね、そしてその時エジプトの、栄光、エジプトの成功は奴隷の力、奴隷の仕事に基づいていましたね。エジプトは神の似姿であるイスラエル人を奴隷としてしまいました。これはものすごく大きな冒涜でした。ヨシュアもやっぱりその中で、その条件で生まれ、こういう奴隷の生活を味わってしまいました。しかし同時にヨシュアは神の素晴らしい御救いをも味わいました。次回の、エジプトの災いが繰り返し繰り返し、それによってイスラエルがエジプトの奴隷から解放されていました。そしてヨシュアはその戦闘で約束の地であるカナンに、みんなのイスラエルを、導いて、この約束の地カナン、カナンは昔々から神様から、アブラハムとの約束がようやく今成就されています。でもそれは簡単なことではないんです。たくさんの戦いがありました。カナンの王さんたちを追い払す必要はありました。で、何回も神様がイスラエルを守ってくださいました。そしてヨシュア24章、今日の箇所、最後のヨシュア記の章なんですけど、ヨシュアは110歳の熟した戦士でした。110歳であるヨシュアがそろそろ亡くなるって分かって、イスラエル全体を集め、でこのヨシュア記24章の前半は神様のいろんな素晴らしい御業について、ヨシュアが思い出してイスラエルに伝えました。でヨシュア24章、今日の箇所14節から28節、ヨシュアがイスラエルと、話して、神様に仕えるというテーマについてです。110歳のヨシュアが、一つの伝えなきゃならないことがありました。それは偶像、神々より神様、まことの神様に仕えるようにって何回も何回も繰り返して言いました。それでイスラエルも約束して、3回私が神様に仕えるって約束しました。その約束、契約ですが、3回あったんですが、1つ目のは14節から18節までに書いてありますが、ヨシュアがチャレンジして、イスラエルにチャレンジしていて、あなた方が昔の神々、昔の先祖たちが向こうで神々を拝んで、アブラハム の時の前もその先祖たちが神々を拝んでしまいましたが、あなた方今どうすりますか、同じようなパターンに戻るか、また違う真の神様に従うか、選ぶがよいって。そしてヨシュアがその有名な聖句ですが、 私と私の家は主に仕えると告白しました。その民は神様の御業を覚え出して、私たちも神に仕えると約束しました。2回目の約束が19節から22節で、ヨシュアの答えが少し厳しいかもしれないんですが、それを読みましょう。ヨシュアの答えは19節から20節までお読みします。ヨシュアはために言った、あなた方は主に仕えることはできない。主は聖なる神、妬みの神であり、あなた方の背きや罪を許さないからである。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも主は翻ってあなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。エジプトと同じようですよね。それはヨシュアはイスラエルの心をよくしていて、彼らはやっぱり、まあ、人間は忘れがちですね。私たちイスラエルと同じように、すぐ神様の約束、すぐ神様の御言葉を忘れてしまう、まあ、傾向がありますね。しかも神様の命令に従うことは簡単なことではない。そういうもヨシュアがよく知っています。戦いの後、ヨシュアがそういうことをよくよく知っていました。または神様が聖なるお方です。聖なるというのは罪を見逃さないお方でも意味しています。罪の結果は死、罪のせいで死にます。でも民は21節、私たちが神に仕えるって改めて言いました。そしてその時証人が出ました。22節ですね。証人はあなた方自身です。たくさんの人がそういう約束を聞いて証人となりました。じゃあ3回目の約束ですが、23節から28節、まあ、覚悟をもう一度示せなさいってヨシュアが言いましたね。でその時異国の神々を取り除くということもチャレンジしました。でその民は24節こう答えましたね。民はヨシュアに言った、私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従いますって約束しました。そして今回証人の代わりに証しの石が立てられています。石が立てられています。この石がイスラエルと神との契約を結ぶ物質的な、まあ、象徴ですね。この民がその石を見たら契約を覚えるでしょう。この石が実は、まあ、25節にシェケムというところに建てられています。シェケムで建てられていますね。創世記12章6節で、まあ、開かなくていいんですが、アブラハムが神様と最初の、まあ、約束を聞いたところは同じシェケムでした。でシェケムが アブラハムが特別に神様と出会った、まあ、場所ですが、そこで神様があなたの子孫、あなたが子供がここのカナンの地に住んでいるよって約束してくださいました。そしてようやくヨシュア記、この約束が成就されました。ですから同じ場所シェケムでこういう石を建てることはものすごくふさわしいことです。神様はやはり忠実なお方です。必ず約束を守ってくださるお方です。じゃあこのヨシュア記、面白い話ですが、一体礼拝式、共同体的な礼拝とのどういう関係があるでしょうか。まあ、実はこれは旧約聖書の礼拝式のようなものですね。生贄がありませんが、でもそれ以外本当に礼拝式っぽいです。なぜイスラエルが集まったでしょうか。その、まあ、4つの理由がありますが、これは神様 の、 まあ、昔で過去 の、 約束と過去の御業を思い出すため、神様が何を起こった、何がしてくださったか思い出すために集めました。で、2つ目は神様を選んで偶像、まあ、その神々を取り除くために彼らは集めました。偶像礼拝を避けるため神様に選ぶ。三つ目が、そのこれから神様のこと、神様の御声に従うために約束するため、それは励ましのために集めました。で、最後にこれが自分が証人として、または証の意思を立てるために集めました。契約を結ぶ、改めて神様との契約を結ぶために集めました。今日の共通点が同じだと思いますが、その4つです。なぜ今私たちがここに礼拝をするか、なぜかというと私たちも忘れがちだからです。私たちも神様の約束、神様の御業をもう一度思い出さなきゃなりません。聖書こそ、まあ、新約旧約約っていう約束が聖書の名前ですよね。神様との約束を覚えて、また他の人にも伝えるためですよね。私たちの子供にも伝えるために私たちが集めます。ヨシュアは私が神に仕える、でも私の家、まあどうだろう、わかんないって言わなかったでしょう。ヨシュアは私の家も主に仕えると言いました。ヨシュアはやっぱり彼の家族、彼の子供もこういう約束を習い、神様の愛と恵みもその契約いただくことも分かったからです。私たちが家族として神様に従うと一緒に告白ができます。じゃあなぜ礼拝するか、なぜかというと私たちが毎日毎日自分の罪、 から悔い改めなきゃならないからです。私たちが毎日毎日神様に立ち返らなきゃならないのです。心の中の偶像、毎日毎日戦いますよね。一生に、支え合うこともできます。一生にその偶像に超えることができます。ですからヨシュアの言葉、19節20節、イスラエルに向かって、本気、あなた方が本気、本当に神様に従おうかという言葉は私たちも聞かなきゃならないんです。私たちも神様に選んで確信を持ってその御言葉に従いましょう。なぜ私たちが礼拝する、一生に礼拝するでしょうか。なぜかというと、私たちの心の中の神様からの証を分かち合うためです。私たちがやっぱり私の中の私の人生の中の神様の御働きを他の人に示したら、その人もこれがやっぱり神様の愛だ、認めてくれる。彼らこの人も相手もこれを聞いて自分の信仰の成長も続くでしょうか。こういうふうに私たちが本当に手伝い合う、信仰成長のために手伝い合うことができます。そしてそれは話だけじゃなく、物質的なことによって私たちが自分の証を示すことができます。ヨシュア、24章で証の石が立てられていますよね。人がその証を石見て、神様の約束が成就されたって思い出すでしょう。皆さん、自分の証の石を持っていますか。証の石、すなわちそれを見て神様の恵みと愛を思い出すことが、ものがありますか。私が17年前に結婚しました。その時、私たちが、セリエと私が、その指輪、結婚指輪、くれましたね。で、その時、この指輪が、象徴的に、美しい、いいな、私の愛が含めて、はい、どうぞっていうプレゼント、そういうものなんですけど、でも、それだけじゃなく、私がその指輪を見て、その時、神様の前にセリアとの、その契約のような誓いを思い出します。私がやっぱり結婚していた。神様の前にセリアと私が結婚した。って思い出します。他の人にもやっぱりそれを見て、分かる、示す、ことですよね、それは。礼拝するため、私たちが実は、多分思わずにいろんな物質的な証の石のようなものがあるんです。例えばその十字架ですね。それを見て神様の贖いを思い出すでしょう。または聖書ですね。または例えば特別な賛美歌歌った時、それは自分の証の意思となるかもしれないんですね。人によって違う証の意思があると思いますが、ぜひ今回わざと考えて、特にこれから私たちが福音賛美歌230番、誰かがもとへただ主に置きという賛美歌を歌いますが、その中でいろんな素晴らしい歌詞があります。自分の証、 石の証し、証しの石となるあの歌詞もあると思いますが、あの例えば、十字架の地にてあがなわれて、または一人の神の皆をあがめ、涙の夜も歌と変わる、そして私たちは御神にありて一つとされ、というような歌詞がぜひ私たちが歌いながら、その中一つの歌詞を選んで、今週の自分の意思の証となって、この、 あのメロディーを考えながら、ぜひ繰り返し繰り返しこういう証、こういう約束を思い出しましょう。でお願いします。皆さん、福音賛美歌23番、誰かのもとへただ主に置き、一緒に歌いて告白しましょう。じゃあ、生産地域に入りたいと思いますが。